吉高加納牧師が聖書から聞き今日語る言葉です。タイトルはつながって生きていく。お願いいたします。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様おはようございます。ブドウの栽培はユダヤの農業の主要なものの一つでした。元来土地が比較的ゴツゴツしているパレスチナ地方はブドウの栽培にとってはとても適しているのだそうです。そしてブドウはこの日当たりの良い山肌山腹ですね、その斜面に日を受けてよく実るわけです。その山肌山腹をこう段々畑のように今します。標土をそして保つために、地形に応じながらこう石垣を組んで段々をつけてい、くんだそうですね。でその一つ一つの石垣、段々にしていく石垣の高さが60センチから1メーターぐらい、あって、でその石垣を組んでいくのも石垣をこうずっと維持していくのも多くの労苦とそして時間も費用もかかったということです。昨年秋にイザヤ書をずっと読んでいって、その最初の5章のところでブドウ畑の歌っていうのを、読みましたね。あの時に本当に農夫が手塩にかけてブドウ畑を作っていく様子が描かれていましたけれども、全くそのようその通り、ブドウ畑を作る農夫の苦労は大変なものなんだそうです。で、パレスチナのそのようなブドウ畑、ブドウ園では、ブドウの枝は地面をこう張っておりまして、私たちがただ地に想像する、山梨のあたりでこう見ているああいうこう柵とか棚に、支えられているような栽培ではなくって、大抵はブドウの枝がこう這うままになっていて、そしてそのブドウの枝は地面や石垣を伝ったり、あるいは山ブドウやカシノキなどそこいらに生えている木に、まとわりつくというか這い登っていって、そういう木の小枝の先まで自分の枝をこう伸ばしたりすることさえあったといいます。非常にたくましく伸びていくわけです。ですからそのもともと自分の幹ですね、根を持っている幹からさらに離れていって、どんどん離れていって、他の木に巻きついている枝などはですね、あたかもそっちの木の枝のように見えることさえあった。実にたくましい限りなんです。しかしそのように、いろいろな場所で、たくましく枝を張って、いたとしてもです、何かの拍子にその自分の幹から断ち切れてしまった枝は、しばらくはですね枝ぶりがいいのですけれども、やがて、みるみる枯れていきまして、そして、無残な姿を地面や石垣の上に、あるいは他の枝に巻きついたまま見せてしまうことになります。そのような枝を農夫たちが時折こう引っ張って引っこ抜いて、そして、園の外の焼き場で焼くわけですね。ブドウ園の様子、それからその手入れの様子、当時誰もが目にしていたその風景を元にして例えにして、イエス様はご自身と弟子たち、さらには農夫のことを語りますから、全ての思いと養い、そして始末の全てを実は大きく司っている農夫のこと、神様のこと、神様とご自身と弟子たちの関係のことを そしてそれは関係はつながりのことですけど、どんなつながりの中にあるのかということを語られたわけです。イエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝だとおっしゃいます。ローマ支配につながればですよ、ローマ帝国につながっていれば繁栄とか安寧というものを手にすることができるという時代の中で、でも決してそのようなつながりに惑わされることなく、人生に、人の命に本当に豊かな実りをもたらすことのできる命のつながりから離れないようにしなさい、そのことを弟子たちにイエスは伝えたわけです。でこれを語ったその時は本当に緊迫した時、時が迫っている、そのような局面でした。イエス様がこのブドウの木と枝のつながりの話を話されたのは逮捕の数時間前です。別れの食卓、最後の晩餐の時なんです。ヨハネによる福音書は他のマルコ、マタイ、ルカ3つの福音書とは異なりまして、この最後の夜のイエスの言葉とイエスのなさりようをとってもたっぷりと記しています。13章から17章、4つの章に分けてずっと最後の晩餐の時のことです。この13章が始まるその書き出しはこうあります。さて杉越祭の前のことである。杉越祭は金曜日から始まる。杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと書き始めています。そしてその局面に立った時がもう来たというその自覚に立ったイエスは、とても驚くべきことに、まずイエス様ご自身が弟子たちの足元にひざまずいて一人一人の足を洗い始めたというんです。イエス様はもうこの最後の局面にあたって自分が伝え残したいことをご自身の体で表す、形で表す、触れ合いで表す、弟子たちの体の体感に残したんですね。そして愛することの意味合いを伝えた、いや、あるいは愛し始める時の自分の位置というものを身をもって示していかれます。さすがに驚いたペトロは、主よ、私の足など決して洗わないでくださいというふうに拒むんですけれど、イエスは言います。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる、何の関わりもなくなる。この言葉ひっくり返せば、私はあなたとこの関わりのために私はあなたに来たのだということなんです。これ以外の関係のためではないのだ、そう言うんです。つまり弟子たちは、ペトロはイエスによって愛されるために、イエスによって自分の弱さや汚れを、汚れを拭われ洗われるためにイエスの前に生きていると、そしてとどのつまり人間がイエスと一緒に生きるという時の人間はそれでいいんだということなんです。それ以外の理由はイエスと私の関わり、弟子たちとイエスの関わりの中にはないのだと。イエスにただ迎え入れられ現れることのために私はイエスの前にいるのだということなんですね。イエスは間もなく弟子たちの前を去っていきます。去っていきます。交わりから遠ざかっていきます、肉体的な交わりからね。この悲しみの中にあって、イエスは弟子たちに対してご自身の身をもって互いに罪や弱さを受け入れ合うこと、そしてお互いに仕え合うこと、 何よりも互いに愛し合うことを言い残したわけです。まもなく私はあなたたちの前から見えなくなる。しかし覚えておきなさい、私とあなたのこのつながりは断たれることなく生き続けるんです。私の愛のうちにとどまりなさい、そう言い残されたんですね、去っていく前に。先ほど13章から前夜の記述が始まるという話をしました。13章から始まっていく別れの夜の描写は、この足を洗った出来事の後、裏切りの予告、そして愛し合うという新しい掟の命令。14章に入りますと、神様に至る道、私が道であり私が真理であるという、この私を通りなさいという道のこと、そしてその道は険しいけども、あなたたちに聖霊という助け手が与えられるんだというその予告、そして今日の15章のブドウの木の例え、この木の例えの後で迫害の予告をします。あなたたちには迫害が及ぶだろう。でも16章に入って、あなたたちに再び聖霊の助けが来るということ、現実や苦しみは悲しみは多いけれども、それでも私は世に勝っている、勇気を出しなさい、生きていきなさい、そう語る宣言。その後にイエスはいよいよ17章でご自身の祈りをなさるんですね。しかもその祈りはもっぱらひたすらに弟子たちが助けられ守られ、この弟子たちが祝福されていくようにということばかりを祈るんです。このようにヨハネによる福音書の最後の夜のイエスの言葉、イエスの言動は、残されていく者たち、そしてこれから大いに揺さぶられて生きていくことになってしまう弟子たちへの愛と励ましに満ちているんです。私の愛につながりなさい、私はいつまでも愛しているから、私の愛にとどまりなさい、そしてあなた方も互いに愛し合いなさい。愛とは受け入れ合うことだ。愛とは弱さを担い合うことだ。愛は上からではなく下から、足の汚れをすすぎ合うところから始まるんだ。このつながりに生きていきなさい。そしてこのつながり、この愛へのとどまりは、ローマ帝国が見せているこの世のあらゆる力に勝っている、勝っているんだ。このつながりは滅びることがないのだということをイエスは弟子たちに言い残します。実際このヨハネ福音書を読んでいたヨハネ共同体は、夜の闇の中をひっそりと片こんべ、地下墓地、地下のお墓に集まって、そしてイエスの名を呼び合って祈っていた。その暗闇の中で、おそらく繰り返しこのヨハネの共同体はこの箇所、イエスの最後の夜の言い残しの言葉を聞いたことでしょう。そして集まりの中で絶対に欠かせなかったのがパン先だと言われていますけれども、パンを裂いて、持ち寄ったパンを裂いて、そしてイエスの十字架、その愛を記念してみんな口づけを持って別れていったのです。そしてこの厳しい、このローマ支配の世の中を、それでも愛にとどまり、イエスの言葉にとどまって生きていくという励ましをいただいていたわけなんです。ローマ支配というのは、暴力支配ですから、権力支配ですから、力ずくの支配ですから、そして金と享楽による支配ですから、人と人との関係をどうしても利用関係へと引き裂いていきます。付き合う価値があるかどうか、この人を雇う価値があるかどうか、 この人に近づく価値があるかどうか、この付き合いは自分にとってプラスかマイナスか、誰について誰に従っていけば利益になるのか、人間と人間の間柄が打算と利用の関係に塗り替えられていく、まみれていく、そういう時代にです、イエスの愛にとどまり、イエスの言葉につながり、それだけではなく互いに助け合い、互いにいたわり合い、生きていこうとした、生きていこうとした、それがヨハネ福音書を聞いていた人たちでした。一昨日ミャンマーを覚える祈祷会が160回目を迎えました。2021年2月1日に、突然勃発したミャンマー国軍による軍事クーデター、その暴挙に驚き悲しんだ、日本に暮らしているミャンマークリスチャンたちの悲しみを受け止め抱きかかえるようにして、すぐに集まって始まった祈祷会でした。とにかく金曜日の夜にオンラインでつながって祈ろう、そう言って祈り始めた祈祷会が、実は3年と1ヶ月一週も途切れることなく続いてきました。毎週欠かすことはなくです。一昨日の夜も70名を超える人たちが祈りを共にしましたけど、何の強制もないんですよこれ。何の枠組みも、何々教団とかね、何のあれもないんです。ですから気がついたら、いろんな教派の人たち、いやもちろん市民もノンクリスチャンの人も多宗教の方も混じっていたりします。ただですね、つながり続けたいと感じている人たち、とどまり続けたいという気持ちだけで、続いてきた祈祷会なんです。で、私も長くクリスチャンとして生きてきて、こんなこと初めてという経験でもあるんです。こんな祈祷会が本当に起こるんだ。いろんな祈祷会呼びかけて企画したりしたこともあるけれども、こんなこと初めてというようなね。でもですよ、この祈祷会祈っても祈っても状況良くならないんです。今この状況が、家や村を焼かれた、国内避難民たちは今も山の中で暮らしています。逃げ惑いながら。そして都市部に残った民衆たちへの抑圧はどんどん深まって、ミャンマー軍は新たに徴兵制を始めたって。その徴兵を逃れるためにミャンマー市民たちが旅券事務所に殺到したりして、またそこで将棋倒しになって死亡者が出たりとか、本当に混乱を極めてるんですね。日本に暮らしている多くのミャンマー人たちは、ミャンマーにルーツを持つ人たちは、このクーデターが起こって、国にはもう戻れないと、それゆえに緊急避難措置という在留ビザが用意されて、延長でやるんですけど、日本にとどまっていますけど、でもこれとてですね、確かな在留資格じゃない。もし日本政府が、ミャンマー政府が言う通り真に受けて、ミャンマーはもう正常化しましたと判断した途端に、これらの人々はたちまち不法滞在者になる、そして強制送還の対象になっていくわけです。本当に恐怖なんです、ミャンマーの人たちにとって。つながる場所が見当たらない、そしてとどまる場所が溶けていくんです。そのようなミャンマーのクリスチャンたちの多くが、この祈祷会をつながる場所としています。多くの人々がこの祈りの中に、そしてとどまっているんです。願っても願っても祈っても祈っても状況が打開できない、本当につらいです。でもつながって祈るから、後ずミャンマー支援会の献金がつながって続いています。つながって祈るから、この悲しみの中にどんな人たちが生きているのかという出会いが起こります。そしてつながって祈っているから、私の中にそうした人々の現実がこびりついて染み込んでしまうんです。 でもつながっているから、つながって祈っているから諦めるということからも助けられます。つながって祈っているから必ず必ず解放の時は来るということを信じることができます。そしてこのつながりの真ん中にイエス・キリストがいらっしゃるということをどっかみんなが信じながら懸命にとどまりつながっています。でこれもつながりというものの一つの証だと思います。つながっていく、生きていくということの大切さを、まあ、私にとっては本当によく教えてくれる経験なんですね。で私たちもまた皆さんもまたいろんなところでこうつながり続ける、とどまり続ける、つながるとどまるっていう言葉は継続性を意味する単語です。そして同時に選び取りを意味してもいますよね。つながってもいいけれど切れてもいいわけです。離れてもいいけどとどまるっていう、これ選び取りも意味します。継続性と選択性です。つまり私たちの意思というものが多少は問われるということです。そのような中でつながります、とどまりますと、この決意をすることによって豊かな実りというものをいただいていますという経験が皆さんにもいろんな場所であるんじゃないでしょうか。そして何と言ってもこの市川八幡キリスト教会がそのような場所で本当にありたいと願っています。2月の初めに来年度2024年度の、テーマ主題の案として集まって祈り神に聞くというテーマ案を一応皆さんに紹介させていただきました。この集まってということの中に集まれない人たちのことも大事に考えましょうということですから、その通りです。だから つながってという意味でしょうね。そして私たちはそのつながって祈り、つながって祈るからこそリアルというものをもう一回いただいていく、諦めないとか信じるということをいただいていく、そして神に聞くっていうのは御言葉、この世の中のさまざまな価値に聞くのではなくて、まず御言葉に聞こう、神に聞こう、それがとどまるということだと思うんですが、そのような思いをこの悲しみの時代、本当に危ない時代の中で私たちはつながりながら歩んでいきたいな、そのように思います。つながって生きていきましょう。お祈りします。神様、私たちのつながりの真ん中にいてくださるのがイエス様、イエス様自身が実は私たちとつながっていてくださって、つないだ手を離さないとおっしゃっていてくださる方です。神様ありがとうございます。そしてもともとのイエス様をくださった愛の思いはあなたから、神様あなたから来ています。あなたの中で生きていることを忘れずに、イエスの愛につながり、イエスの言葉にとどまって生きていくことができますように、今日から始まる1週間もこのとどまりつながりの中に置いてください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。